ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2015年の1月から始まりました、この内山聖輝のワンクールというラジオ番組、5周年を経て、2020年からは6年目に突入いたしました。声優のゲストさんなどは呼ばず、僕がその時出演していて、仮にもちょっと流行ったりしたアニメにも頼らず、今なら当然目指すべき SNS でのバズりは一切なく、内容だけ何か吟味してきて、お金を稼ぐようなイベントとかもやらず、グッズも売らず、なんだかんだと言いながら毎週に最近は1本ずつ撮って、録音放送し、ポッドキャストをお届けし、最近では、YouTube にもとりあえずアーカイブを置くだけなんだと、ビデオも作らずサムネイルも凝らず、時代に逆行しながらお届けしている番組、今日はこの後特別企画ワンクールアワードという、企画をお届けします。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。ワンクールアワード、おー内山聖輝のワンクール、この番組は先月でちょうど5周年を迎えました。おかげさまで、これを記念いたしまして、これまでの放送の中でリスナーの皆様が覚えていらっしゃる印象的な私内山聖輝が喋った言葉を最近は募集してまいりました。今日は、そちらを集計したものをランキング形式で紹介していこうと思います。そして全応募者の方の中から抽選で100名にワンクール特製ステッカーをプレゼントいたします。ということで今日スタジオにはこの方がいらっしゃっています。
はい、番組プロデューサーの内田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に素晴らしく特別な企画ですね。
いや本当に5年ですか、
ね、5年前振りがあるというね、満を持してのステッカーの方は完成しましたか。
もう完成したって言ってしてないんですけど。
してないよ
したって言って
プレゼントするって言ってるのにしてないっていうのはこれ言葉の軽さ。
いやなんていうんですか、最後のもうあの何ですか、一筆入れるぐらいな感じまで。
ああ、もうだるまにもう目をつけるぐらい。
もう
打ち合わせでは内山さん、内山内田の
攻防
が、はいはいは
い、ありました、
ありました。最初見た時にここにはコンセプトが欠けている。
いやいやいや、
僕の指摘から。しかしステッカーとはこういうものなの、お前はステッカーなど使ったことないのだろうという熱いバチバチとしたやり取りがそれもほぼ完成し、今回 の、 その募集させてもらったメッセージというのはどれくらいの量来たんでしょうか。
もうちゃんと細かい集計までは至ってないんですけど、
はい、大丈夫か、
してはいいんですけど、はい、まあ、ざっくりと1000通ぐらい、
1000通
ぐらいの応募をいただいて、
1000
ぐらいですね。
恐ろしいですね。
いやいやいや、もうだから意外と、しかもこう結構皆さんこう昔のものもね、
まあそのポッドキャストという形では全部の放送聞けるようになってますからね。ただで1000か、集計大変でしたね。
大変でしたよ。
お疲れ様でした皆さん、本当にね。みんな、僕もそうなんですけど、このコーナーのやり方がわからない。どういう雰囲気で臨めばいいのかと、やり方がいまいちわかんない。だからランキングでやっていくっていうことは結構かぶるというのが当たり前にあったってことですよね。
ありました、ありました。
よく集まった票が、
うん、
票というか、
そうなん
です、集計した結果、あの数が多かった、シチュエーションがあったってことですよね。
そうです、そうです。
どういう傾向があるのか、差は結構開いたというか、分かりやすくランキングできたんですか。
そうですね、そうですね、結構あの多いやつは本当多かった
ですね。あ、そうですか。なるほど。じゃあやりますか。
そうですね、どういうのがね選ばれてるかどうですよ。
僕は特に何の期待感もないですけど。
あ、ですか。いや期待感、
自分の喋った言葉を聞くっていうのが嫌ですしね。
まあまあ確かに確かに。
だってラジオの面白さってこう消え物じゃないですか。
はいはいはいはい。
僕がここで尺取ってもしょうがないんだけど僕が振り返る、はいはい、僕もラジオリスナーとしては、
はいはいはい、
中学生ぐらいから聞き始め、中高ぐらいは、うんうんうん、消え物としてのラジオ文化がまだあったんですよ、
はいはい、
この放送なんかやばいこと言ってるのかもしれないみたいな、はいはいはい、大丈夫かなこんなこと言っちゃってって思うけど、うんうん、今みたいにこうやって拡散されるものもないから、うん、でそれで次の日終わるみたいな感じで、はいはい、消え物文化としても知ってるから、うんうん、アーカイブなんかその真逆ですからね。
そうですね。
まあいいや
というのも言った上で、
はいはいはい、
早速ワンクラワードを発表していただきたいと思います。
はい、
ワンクラワードまずは第10位です。これは流行るで。
流行るで。
台湾発のチーズティー専門店です。
チーズティー。
チーズティーとは、丁寧に抽出した台湾ティーを、
はい、
塩味の効いた濃厚チーズクリームで美味しさを閉じ込めた新感覚のデザートドリンクです。
いや、これもったいない。僕台湾行ったこと何度かありますけど、お茶美味しいですよ、確かに。それをね、チーズ好きですよ。それで閉じ込める？
閉じ込める。
もったいないと思いますね。
チーズキャップ。
いただきます。
はい。
ああ。え、これチーズキャップ？なんかお茶の要素結構入ってきてますけど。
本当ですか？次はストローを使って、
はい。
台湾茶をストレートで。
やっぱりね。
楽しんでください。
下までストローを通して、はい、この沈んでるお茶をそのまんま。はい、ああ、お茶。確かにお茶ですね。美味しいお茶。
で、最終的にはですね、
はい、
これ第3弾が最後、
はいはい、
混ぜて味の変化を楽しんでください。
はいはいはいはい、混ぜまーす。じゃこれで飲めばいいんですか？
はい。
いただきます。ああ、美味しい。
ほうほう、
確かにチーズではあるな。チーズケーキの、でも甘すぎないっていうか、うん。とても美味しいです。
とても美味しいです。
これは流行るで。
これは流行る
で。これは流行るで。言ってる。
いや、言ってましたね。
言ってましたね。チーズティー、結構最近じゃないですか、これ。
そうですね。238回ですね。
まあ、今日で264度から、まあまあまあ、結構最近と言えるでしょう。
はいはい。ちょっとメール紹介しますよ。
はいはい。
熊本のラジオネームカンナさんがいただきました。238回トレンドハッシュタグの中で、チーズティーを飲まれた時のコメントです。はい。チーズティーを真っ向から否定されていた内山さんが、はい、飲んだ後に一転して全肯定されていたことが印象に残っています。
百聞は一見にしかずというかね。
この一言を聞いて、隣の県までチーズティーを買いに行きましたと。うん、熊本の、カンナさん。
チーズティーってその後どうなったんですかね。
どうなったんですかね。そんな追わないからちょっとわかんない。流行ってんじゃないですか。
聞こえて、俺には聞こえてこないけど、流行に。
いや、もう流行るでって言いましたからね。
そうですよね。
まあ、流行ってるって。
トレンドウォッチャーですからね。はい。でもこの企画、音だとよくわかんないですね。
いやいや、ラジオ。
いつも伝えることには苦心してますけど、
いや、
この層があって、お茶があってとかさ。
まあでもね、本当に興味あってまたこれ、なんとポッドキャストで聞けますから。
まあまあまあ。
はい、聞いていただければと思います。
はい、238回。
38回。
はい。
第10位は、これは流行るデーでした。
なるほどね。
ワンクールアワード。続いて、第9位は、こちらです。みゆくんがいるので、僕は大丈夫です。
ん？僕の場合、例えば車でなんかするって言ったらみんなで遊びに行くとかじゃないですか。
若いですね。若い
どっかに軽い旅行みたいなことをしたとしてですね、なんかご飯食べたらやっぱり飲みたくなってしまうから、そうすると運転できないわけでしょ？だからこう、遊びに行くけど飲めないみたいなのはちょっと遊んでんだかなんだかよくわかんないんだよね。だからそういう意味でも僕は別にいらないというかね、思いますけどね。数年前に、友達の入野美優くんっていう俳優さん、声優さんがいて、彼と、一緒に九州を旅行した時があってですね、その時なんか、博多までは新幹線で行ったんですけど、そこからこう、大分で地獄巡りする時とかは、そこまで、彼がレンタカーで全部運転してくれて、連れて行ってくれたのでですね、みゆくんがいるので僕は大丈夫です。 これ全然覚えてない。
覚えてないですか？
てか声が若いなって思った。
はいはいはいはい。
なんか声が若くて、フレッシュ感があって、
はいはいはい、はい。
子供っぽいし、なんていうか、テンポが早いですね。あれ、今の自分ならもうちょっとここで溜めた方がとかもありましたね。でもこんな自分の番組聞くことなんてないですからね。
いやー、ちょっとメールも紹介しますね。
はいはい、
送ってくれた方。
はい、
ラジオネームみかんさん、21歳女性の方です。はい、2015年1月26日の内山聖輝のワンクール。
2015年始まったばっかり？
第3回。
うわ、
リスナーからの。
そりゃ若いわけだわ。年取ったな。
そう、だからもう本当最初、まあだからもう3回目の中で、まあ記憶残ったことですね、このセリフ、ねね。
20代中盤。
ワードが。
まあ、声若かったんだ。
リスナーからの内山さんは免許を取りたくない理由があるんでしょうかというメールの対しての内山さんの言葉です、はい、ということで。
そうだったんだ。
イーロンさんと一緒に九州旅行に行った時に、イーロンさんがレンタカーを運転していろいろなところに連れて行ってくれたというエピソードをお話されてました。初めてのこのエピソードを聞いた時、はい、内山さんとイーロンさんの仲の良さが伝わってきて、ほんわかした記憶があります。
最近会ってないな
ぁ。そうなんですか。これ一応、締めとしては、これからも仲良しエピソードを聞けることを楽しみにしてます。
いや、会ってないし、連絡も取ってない。免許はでも、その後ね、自分でも取り、その数年後、はいはいはい、自分でも取りに行ったものの、仮免一歩手前で挫折っていう事件がありましたからね。倉田島で持っていきましたけど。
そう。倉田島ですけど、教えてくんないっていうですね。
だってさ、恥ずかしいじゃないですか。
あ、そう、
僕もその、通ってる時に取れるかどうか微妙だったので、嫌じゃないですか。
はいはい。
上から目線でさ、取った人からのさ。
どういう目で僕らを見てるんですか。
まだその段階ですかみたいなのあったら嫌じゃないですか。
なるほど、なるほど。
ね、でも、いよいよ、まあ、いらないなということが、この時を経て、
はいはい。
判明しましたよね、免許なんて。
いや、わかんないぞ、これ。
え？
まだ今、いらないって言ってて、欲しいなと思った時期があって、また今、いらないになってますから、うん、まだこれ取るまではこの物語は続きますから。
物語なんてないからね。
まあまあ、ということでね、はい、第9位は、もう第3回の、みゆくんがいるので僕は大丈夫ですと。
もう声の調子が全然違ってびっくりした。
いや、本当に確かに変わりますね、5年でね。
うん、テンポが早いし、あれくらい上げてみようかな、来週。
いや、ぜひぜひ、ちょっと。
なんとかね、たんたんたんたんたんって感じだったじゃないですか。
いや、そんな調整してやるもの？
わからないけど。
わかんないけど。
どうやってたんだろう。3回とかだとまだこう、暗中模索というか、一人で喋るってどんな感じなんだろうって思ってましたよね、絶対。
まだその、そうですね。
みんなが手探りでしたもんね。
手探りでしたね。僕も本当手探りだと思います
ね。ねえ。感慨深いですね。
そんなね、放送開始当初のね、
うん、
ワンクラワードでしたよ。
ね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ続いて、
はい、
第8位ですね。ワンクラワード第8位は、こちらです。ジップロックの財布で頑張っている人がお送りします。
そもそも今、長財布持ちながら、僕はこの iPhone で払える Apple Pay の、クレジットカードで払うやつをかなり多用しているので、まあ、スイカも持ってますし、もう財布はあんまりこう稼働しないというかね、レシートとカード入っているものと化している昨今なんですけれども、ただその、まあ、財布ネットで買ったのもそうなんですけど、最近それ以外にも海外の通販サイトを見るの面白くて、なかなかのブランドがすごい割引でね売っていてですね、まあ、実物見れない、まあ、洋服だったら試着できないっていう難点はあるんですけれども、そこはある種、まあ、知識だったり賭けが必要になってくるんですが、でも頼んでみるとですね、数日ですぐ来るからびっくりしますね。本当にこれね、ハマるとヤバそうだなと思ってね、我慢も大事だと思ってるんですけれども、まあそんなジップロックの財布でね頑張っている人がお送りします。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。
はいはい、
なんか微妙ですねこれは。
微妙とは。
なんか微妙ですね。
メール紹介しますね、送ってくれた人から、はい、ラジオネームリナさんがいただきました、
はい、
内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しています、
はい、
ラジオ5周年おめでとうございます、
はい、
私が選んだ内山さんのラジオでの印象的な言葉は、
はい、
第236回の放送の、
だから割合最近ですよね、
これは。だから2019年、う
ん、その数週後にチーズティー飲んでるわけだから、
そうですかね。はい、そうですね。
その近辺ですよね。
はいはい、7月ということで。はい、第236回の放送の、
はい、
ジップロックの財布で頑張っている人がお送りしますというオープニングトークの、締めでの言葉ですと。内山さんがお誕生日に購入した高級財布を、
はい、
修理に出した際、
修理、そうね。
修理に5週間かかるため、
そう。
その間、 現金やレシート、カードをジップロックに入れて持ち歩いているという話で。
そうそう、一週間か二週間ですよ。
本当ですか。お財布の便利さに気づいた内山さんの言葉選びがツボ頭で選ばせていただきました。
その財布ももう戻ってきてね。あ、そうですか。また使ってますけれどもね。
はいはいはい。
まあ、ジップロックもまあ便利ですよ。
いやいやいやいや。
でもジップロックってまああのブランドのやつじゃないですか。
はいはい、
冷凍保存もできるよみたいな、はいはいはい。冷凍保存とかしなくていいものまでジップロック使ってるのはどうなんだろうって最近思ってますけど。なんかもっと安いやつでもね。
確かに。
なんかまとめ買いしちゃいますね。
結構でもジップロックの話出てきますよね、内山さん。
便利なんですよね。
なんか僕記憶残ってるのは最終的になんか財布がジップロックに入ってたような気がしますけどね。
ああ、それ最初じゃないですか。だから財布高いの買って、
はいはい、
そのリュックでもガシガシ移動中動くから傷ついたりするの嫌だなって言うんで、はい、ジップロックに入れてたんです、最初。
なるほど。
もうそれもめんどくさくなってね、はいはい、やめましたけどね。でもキャッシュレス本当進みましたよね。
進みましたよ。
本当ポンポン携帯で iPhone で払えるから便利だなって思って、うんうん、こうなっていくんですかね、どんどんどんどん。
なっていくんじゃないですかね。
うん。
いやいやいやいや。まあ、というわけで、
はい、
第8位はあの、まあ、ジップロックということですね。
はい。ジップロックは便利。
便利ということで。
素晴らしい商品だと思います。
はい。はい、続いてはですね、ワンクールアワード第7位の発表になります。7位。
はい。
ワンクールアワード続いて第7位。猫手です。
ん？
もうね、温めて、
そうですね。
冷めないうちに行きましょう。
これ肉まん準備するのに結構時間
かかる。いやいやいや、毎回ね、このコーナーで準備時間かかる。
そうなんですよ。念入りな準備とね。
そうそうそうそう。
まだ温かいですかね、その成果の。
やけどしないように気をつけてくださいね、やけどしないように。
じゃあ、551。
はい、
行きましょう。551食べてたの？
あ、
本当に熱い。
本当熱いですよ。
ラップが熱い。俺、猫舌ではないですけど、猫手なんですよね。
なるほど、なる
ほど。短い。こんなことありましたっけ？
これ覚えてます？
覚えてないです。
覚えてない。
はい。
これ、第108回。
じゃあ随分前だ。
2017年1月です。
へ
ぇ。これあの、ラジオネーム万年ゴイさんからメールいただきました。
はい。
お取り寄せキッチンコーナー内で一つ目に紹介された肉まんを食べる前。
コーナー名も迷走してるもんな。企画としてはなんか食べるとか飲むとかなの
さ。はいはいはい、はいね。そうそうそう。
で何でしたっけ、お取り寄せ？
お取り寄せキッチンのコーナーの中で、
はい、
温められた肉まんを手にした際に、
551って言ってましたね。
そうそうそう。この時551とかそれ以外にもいろいろあの、人気の。
肉まんでさ、食べたら油がジュワって飛んでさ、その時着てたトレーナーに油染みが大きくついて、
はいはいはいはい、
結局取れなくて、捨てた事件ありました、
ね、ありましたね。
あれ、いいやつだったのにな。
いやー、まあ、貴重なね。
貴重なトレーナー。
いいトレーナーだったのに。
いいトレーナーだったのに。
いいトレーナーをなくしましたね。
そうですよ。身を手入して成立させた。
いやー、まあ、それも踏まえての、この第7位ランクイン
です。肉まん美味しかったですけどね。
いやー、はい、でもそもそもの疑問はですね、
はい、
猫手っていう単語が一般的なのかっていう。
でも僕は多分猫手だと思いますね。多分長年のステロイド使用によるものだと思います
よ。そうなんですか。
おそらく本当にそうだと思う。
暑さ弱いんですか。
暑いものが持て、人より持てない感じしますね。本当に気をつけてますね。だからあの、コーヒー買うときとかも、もう速攻であの、段ボール巻きつけるやつみたいなやつをくださいって言いますね。
なるほど。猫手は健在ということ
ですね。猫手は健在。もう、年々弱まりつつある。
年々弱まる一方っていうじゃないですか。
結構不便ですよ。あの、電子レンジとかで開けて、
はいはい、
慎重に行きますもんね。
確かに。
すぐあの、手袋つけてやりますけどね。
しかも猫舌ではないんですもんね。
そこは、あの、果敢にチャレンジしますね。それこそ、あの、小籠包とかも割らずにもう行ってみようっていうんでね。
はいはいはいはい、
しょっちゅう口の中は火傷してますけど。
火傷して
ますね。火傷はしてますね。
強いわけ
でしょうがないっていうことでね。
いやー、はい、じゃあね、気をつけていただいて。
このコーナー面白いんですかね。
このコーナーですか？面白いですよ。いや、振り返りながら。
自分の、そんな振り返ってはね。
いや、これもあれですから。あの、はい、リスナーが面白いと思ったものを送ってきて、これそれをただ順番紹介してるだけですから。
はい、もううちわもううちわですよね。
うちわもうちわですから。
ね、まあ、いっか、たまには。
たまにはね、振り返りも含みつついいんじゃないと思います。
はい。
じゃ続きまして。
はい。
ワンクールアワード第6位はこちらです。大人になったらセミがどうのこうの言うやつは社会的に抹殺されていく。
全然覚えてない。
何度も背中を確認して、
怖い話
か。友達に見せても。帰ってくる言葉は同じ。 セミが背中にくっついてるよ、です。そのやりとりを何度繰り返したのでしょうか。何度もこすりつけた背中は痛くなり、涙がポロポロとこぼれてきました。友達は、私がセミ取ってあげる、と背中を触り言いました。あれ、このセミ取れないよ。私は寒気がして、その場から逃げようと走り出しました。すると友達はこっちを指さして笑いながら追いかけてくるのです。セミついてる、セミついてるよ、はははこの不気味な鬼ごっこは日暮れまで続きました。
それから20年経った今、セミは私のトラウマです。まあね、友達はただ私をからかっていただけだったでしょうが、あの不気味な笑いと恐怖が忘れられません。
そこから20年経ってもセミは私のトラウマですって。
まあでもセミって、まあこういう思い出があったらそうなることもあると思うんですけれども、こう、道端で、夜道とかでね、いきなり動き出すセミっているじゃないですか。あれね、びっくりしますよね。だからセミはどこ行ってもね、うるさいって言われたりね、まあ、風物詩、その夏を感じる音だと言われることもあれば、うるさいと言われたりね、そうやっていきなり動くっていうんで敬遠されたりね、トラウマだっていう人もいたりしてね、セミも大変ですね、本当にね。セミも頑張ってほしい、これからもというところで、まあだからこれに関してはね、大変だ、怖い話かもしれないけど、大変だったなっていうところでね、そんな友達は切り捨てればいい話でね、ただその悲劇としては小学生になる前だったことだから、そういう縁を切るとかね、そういうやつは切り捨てても人生は続いていくんだっていうことをまだ知る前の出来事だったからこその悲劇ですよね。もう大人になったらセミがどうのこうのいうやつはもう、なんでしょうね、社会的に抹殺されていくでしょうかね。そういうやつは仕事できない、ね。
どういうことなんだろう。自分で喋ってるのになんか別人が喋ってるみたい。いやいや、違う星の人が喋ってるみたいに聞こえますね。
そうですか。
怖い話のコーナーか。
怖い話のコーナーですよ、これ。これあの時期で言うと246回っていう、
は
い。
まあまあ最近ですね。まあ、最近ですね。なんかでも最近に聞こえなかったな。
メール紹介しますよ。
はい、
東京都学生、春さんからいただきました。
はい、
第246回の怖い話のコーナーで、
はい、
セミが背中についているとお友達に言われ続けていた方の話の時です。
はい、覚えてます。
社会的に抹殺という言葉は強烈で。
どういう意味なんだろう。
また人間関係の切り捨てを簡単にされるようなことをおっしゃっている内山さんらしさが現れていて、
まあまあよく
お気に入りのワードです。
物騒なこと言うとみんな喜ぶのね。
どうなんですかね。
まあでも、言葉として強いじゃないですか。
言葉としては確かにちょっとまあ盛り上がりはするかもしれない、
ね、だからそういう物騒なことを、なんか怖い話もそうですけど、投稿いただいたコーナーってこの受けの部分が難しくて、
はいはいはいはい、
あのお悩み相談のコーナーならそれでこう分析していくっていうことが、それ自体がそうなってるんだけど、うん、怖い話とかだとね、こうどう受けて、消化していったらいいのかなっていうのはね、いつもね、うんうん、あのだから苦肉の策感が効いててありましたね。
なるほど。
あ、難しいんだよな。
いやいやいや、
ということで、もう時間が来てしまったということでね。
はいはいはいはい、
本当は10位から1位までやるつもりではあったんですよね。台本も用意されてるもんね。
はいはいはい、
なんですけれども、まあみんな初めてだったので手探りでやった結果、今週は何位まで行ったんだっけ？
6位まで。
6位まで。まあ、半分では来たね。
でもこんな区切りことないですよ。
そうですね。
はい、
まあよかったよかった。
よかったよかった。
ということでまた来週やります。以上、ワンクールアワード前編でした。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。まあ、ワンクールアワードという5周年企画をやってみたわけですけれども、まあ案の定というべきか、みんなでうすうすこうなるかなと思ったんですが、一周では終わらず、来週も、来週以降もお届けしていこうと思います。
そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net、one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。通常更新は火曜日のお昼予定ですが、次回は祝日のため2月12日水曜日の配信となります。よろしくお願いいたします。それではまた来週、さようなら。